鳴門市議会だよりナンバー97、内容を一部抜粋しています。発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2016年、平成28年12月1日。平成28年第3回定例会の提出議案と議決結果。議案第60号、平成28年度鳴門市一般会計補正予算第2号。議案第61号、平成28年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。議案第62号、平成28年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。議案第63号、平成28年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第1号。議案第64号、平成28年度鳴門市公共下水道事業特別会計補正予算第1号。議案第65号、平成28年度鳴門市水道事業会計補正予算第1号。議案第66号、市長及び副市長の給料の特例に関する条例の制定について。議案第67号、鳴門市税付加徴収条例の一部改正について。議案第68号、鳴門市地域バス運行条例の一部改正について。議案第69号、鳴門市学校教育施設整備基金条例の制定について。議案第70号、鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部改正について。議案第71号、財産の取得についてはいずれも原案の通り可決しました。報告第7号、鳴門市観光コンベンション株式会社の経営状況について。報告第8号、専決処分について損害賠償の額の決定。報告第9号、平成27年度決算に基づく鳴門市健全化判断比率について。報告第10号、平成27年度決算に基づく鳴門市資金不足比率についてはいずれも報告されました。発議第2号、鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正については否決されました。同意第2号、教育委員会委員の任命について。同意第3号、公平委員会委員の選任について。諮問第2号、人権擁護委員の推薦についてはいずれも同意されました。請願の処理。請願第16号、国庫負担を増額し国民健康保険税料の引き下げを求める請願。請願第18号、さらなる年金削減の仕組みマクロ経済スライドの廃止を国に求める意見書採択についての請願。請願第19号、臨時国会で TPP 協定を批准しないことを求める請願書については委員会の審査で継続審査となりました。平成28年第4回定例会で再度審査を行う予定です。一般質問。議員の一般質問に関する記事の原稿は項目を選定して作成しています。代表質問。会派郷土金井勝則。問い、学力向上について市長はどのような思いか。答え、子どもたちが自己の可能性を広げ将来社会的に自立するとともに希望する職業を選択し自らの役割を果たしながら自分らしい生き方を実現していくために、児童生徒に確かな学力を身につけさせることは極めて大切なことだと認識しています。 問い、全国学力・学習状況調査の結果公表についてどのような考えか。答え、公表のあり方は従来の方針を検証し、より積極的な公表をとの思いを持っています。問い、公設市場を民営化でできないのか。答え、市場関係者、市内生産者、事業者等から引き続きご意見をいただきながら、本年度末までに策定予定の公共施設等総合管理計画と合わせて、中長期的な視野に立った施設活用や運営方法について検討したいと考えています。問い、公設市場のゴミ集積場におけるカラス対策は。答え、長時間集積場にゴミを置かない、焼却場への搬出回数を増やすなどの対策を講じてきました。今後においてもゴミの搬出方法を徹底するとともに、ゴミ集積場のみならず、公設市場全体の美化に努め、カラス対策に取り組んでいきます。問い、都線の予備線の進捗状況は。答え、3都線のうち島田都線は利用人数が少ないこともあり、船体の小型化やその他の代替輸送に切り替えることも可能であることから、現行の船体を予備線とすることを検討しているところです。問い、都線の耐用年数はどのくらいか。答え、都線として利用している公線の耐用年数は一般的には25年程度と言われています。会派送信クラブ、三津義弘。問い、予算審議で委託の事業名と委託予算額を審議するが、委託先は未定が多い。平成28年度一般会計当初予算総額は250億2500万円。総委託先が743件。総委託料が19億986万3000円。そのうち委託先が未定は681件。予算金額は13億321万5000円。一般会計全体の 5.2% を占める。ボートレース会計は支出予算が476億8391万9000円。総委託先が112件。総委託料が33億1923万7000円。そのうち委託先が未定の件数が100件。予算金額は28億1544万7000円。会計全体の 5.9% を占める。年度内に委託先が選定され、事業が行われるが、議会は多くの場合、決算審査まで委託先を知ることがない。このような委託先の選定方法に問題はないのか。答え、選定について関係法令に基づき、業務内容等も勘案し、決定しています。問い、バス事業はバス乗車料金だけで運営できない中、路線のない地域への対策など、5年後、10年後の将来への対応については。答え、利用者のニーズの動向を見ながら、コミュニティバスやデマンド交通、フリー乗降の可能性など調査研究し、対応していきたいと考えています。問い、高校入試の3学区制は、県議会などの審議を踏まえて、平成16年度から導入されてから以後、鳴門市にとって多くの課題や不公平な問題があるが、解決しないままである。これ以上、この制度を認めてはいけない。鳴門市は抜本的な変更を主張すべきである。鳴門市は、通学区域にどのような問題意識を持ち、徳島県教育委員会にどのような提案や要望をしているのか。答え、県教育委員会に全県的な入学者選抜のあり方の検討について要望しました。問い、3学期制に戻してはどうか。 鳴門市は2学期制についてどのように検討し、問題点、課題点を持ち、これからどのようにするのか。答え、学期制のあり方については検証が必要であり、学校関係者、保護者、有識者にご意見を聞き、検討したいと考えています。会派、志、畠山俊作。問い、第6次鳴門市総合計画の各事業の実績は、また、後期基本計画策定の取り組み状況は。答え、平成27年度の148事業の進捗状況は、計画通り85、ほぼ計画通り30、未達成28、完了5となっています。また、総合評価として、A 評価が55、B 評価が88、C 評価が5、D 評価が0となっており、計画全体としても、おおむね順調に推移していると考えています。後期基本計画については、現在市民意識アンケートの調査結果や、前期計画の各事業の進捗状況、行政評価の結果等を踏まえ、総合計画審議会で協議検討を行っています。今後、計画素案の議会での審議の後、パブリックコメントを経て、今年度中に後期基本計画を策定します。問い、ボートレース場の敷地内で計画が進んでいる温浴施設は、来年12月にオープンされる予定であるが、さらに敷地内のスペースを活用して、例えば産直市などの施設を設置する考えはないか。答え、まちづくりエリアの活用については、ボートレース場を人が集まるエリア、ランドマークとするべく、遊具の設置や温浴施設、プレーパークの整備に向けた準備を進めています。今後とも開放施設をはじめ、スタンド周辺エリアを活用した様々な提案をいただきながら、多くの方に訪れていただけるスポットとして、市民の皆様にご協力いただきながら、にぎわいのあるエリアとして育てていきたいと考えています。会派、平成鳴門、宅川康二。問い、鳴門市政70周年記念に向けての取り組みは。答え、記念事業の企画にあたりましては、70周年を市民の皆様と共に祝う機会とするとともに、これまで積み重ねてきた本市の歴史や文化を踏まえながら、その価値を未来へと引き継いでいく視点を大切にしたいと考えています。多くの市民の皆様にご参加いただき、本市への愛着や鳴門市民であることの誇りを再認識していただける記念事業を実施できるよう、今後も企画を進めていきます。問い、結び合う絆が作る笑顔と魅力渦巻く鳴門の取り組みとしての鳴門駅周辺の整備事業の現在の進捗状況は。答え、基本計画の策定に基づき、専用道路と駐輪場、歩道橋撤去についての実施計画を行うとともに、整備について JR 四国との協議を進めてきた結果、今月協定を締結することができました。今後、専用道路部分の工事及び旧観光案内所の撤去を行い、さらにロータリー等の周辺整備の実施設計を予定しているところです。来年度は歩道橋の撤去及び駐輪場の整備を行うとともに、残る周辺整備にも着手し、利用者の利便性と回遊性の向上とともに、本市のイメージアップにもつながる事業としていきたいと考えています。問い、6次産業化に向けて本市としてのサポート面、また補助金制度を活用する手順は。答え、徳島県6次産業化サポートセンターと連携し、生産者、JA、事業者等を対象とした異業種交流会、商品作りのための支援セミナー、首都圏等での商談会などを企画・開催しています。補助金活用の相談窓口は、 農林水産課で対応しており、農商工担当部局の情報支援を図り、県関係機関とも連携しながら6次産業化の取り組みを積極的に支援していきたいと考えています。会派有志会橋本国勝。問い、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定にあたり、どのような根拠で数値目標を設定したのか。答え、平成32年度までに女性の管理職の割合を 30% 以上とする目標を設定し、時間外の勤務の縮減、職場環境の改善を図るため、男性の育児休業取得率を 15% とする数値目標を掲げています。問い、情報漏洩につながりかねない不適切な取扱い事案が発生したが、どのような認識で対応し、再発防止に向けてどのように取り組むのか、合わせて今後、法令遵守について職員の教育や情報管理、情報漏洩防止に向けてどのように取り組むのか。答え、全職員に対し改めて法令遵守及び服務規律の徹底、鳴門市情報セキュリティポリシーの遵守について周知徹底を行ったところであり、今後もマネージメント能力の向上や内部チェックの体制の強化、公務員としての個人情報の適正管理など、コンプライアンスのさらなる徹底を図ることにより、職員一人一人の再発防止に向けた意識改革に努めていきます。問い、漁業関係の債権放棄は別とし、企業局長個人に求められた損害賠償金額2069万円請求権の放棄について、企業局長自ら市民に対して債権を放棄したことについて、弁明なり釈明するなり説明責任があっていいのではないかと考えるが、そのような対応をするつもりはないのか。答え、臨時議会で債権放棄を議決いただいた案件については、局長の釈明はないのかとの質問ですが、現在この協力費訴訟については、高校訴訟も現在継続中につき、答弁は控えさせていただきたいと思います。会派、公明党鳴門市議団、松浦富子。問い、災害時に避難所や物品の輸送路となる重要な社会基盤である国土強靭化基本計画に基づく道路、橋梁整備の現状と今後の進め方は。答え、本市の橋梁におきましては、主要避難路にかかる10橋の耐震化工事計画を立て、現在7橋の工事が完了しています。また、道路法改正に伴う橋梁点検の近接目視の義務化等もあり、橋梁の保持・点検につきましても緊急課題として取り組んでおり、平成26年度から732橋のうち213橋の点検が完了しています。市道の維持管理については、現在職員による日常パトロールや市民の通報・要望により異常が認められた箇所の修繕を行うことで、市民の通行の安全に努めていますが、道路面下の状況まで把握することは困難な状況です。路面空洞調査については、橋梁の耐震化工事が完了した後には、道路のひび割れやたわみ等の路面正常調査を実施し、結果により路面空洞調査についても検討していきます。問い、食品ロスは市民全体で考えたり取り組んだりするのが大事である。市民に対する食品ロス啓発と削減を強化していただきたいが、現状と今後の取り組みは？答え、具体的には来年1月に食品ロスの現状や削減のために、一般家庭でできる取り組み等に関するパネル展示を行い、幅広く市民の皆様に意識啓発を行い、ウェブサイトや広報誌による周知、各種イベント等で PR 等啓発に努めます。また、 食品ロス協力店の啓発に向けては、行政、事業者、市民が一体となっての取り組みは行っていませんが、今後先進事例等を参考にしながら検討していきたいと考えています。個人質問。浜聖子、公明党鳴門市議団。問い。鳴門市庁舎等は日本建築界でも高い評価を得て、近代建築100選にも選ばれている増田智也氏の設計であるが、文化的価値や観光資源として市民・県民をはじめ日本・世界にアピールが必要では。答え。増田氏による建築物は市庁舎や文化会館など普段公共施設として使用され業務が行われていることや、学校など自由に入場できない施設もあり、観光資源としての利用にあたっては検討すべき課題が存在します。市内に点在する数多くの作品について多くの方に知っていただき、本市の知名度向上が図られるよう引き続き情報発信に努めていきます。問い。新庁舎建設については、建設コストの削減や歴史的文化的遺産を後世に伝える意味でも、現在の本庁舎を耐震改修して残していくべきと思うが。答え。現在の本庁舎を長期的に施設として利用するには、経年による機能・性能の劣化に対応した大規模改修が必要であり、その費用は総務省が提供する公共施設等更新費用試算ソフトによると10億円程度が必要になると試算されます。また鉄筋コンクリートの耐用年数はおおよそ50年から80年とされていることから、大規模改修を行った場合でもすでに50年が経過しているため、近い将来建て替えざるを得ない状況となっています。こうしたことから、本庁舎については公共施設と総合管理計画の中で、施設の保存やライフサイクルコストを踏まえた財政負担の軽減、安全性の確保など、さまざまな視点から検討していきたいと考えています。東谷真二、郷土。問い。太陽光発電が下火になりつつある今、風力発電の市場拡大が期待されている。本市においても環境省からの受託事業として風力発電のデータを取るため1950万円の補正予算が計上されているが、想定される課題は。答え。平成28-29年度の2カ年で里浦町沖の紀伊水道において洋上風力発電の可能性について検討しますが、洋上では制約が少なく安定した風力を得ることができると考えています。海洋台帳では、海上80メートルの高さでは、風速6から 6.5 メートルとなっており、風力発電が可能となっています。課題としては、景観や鳥類の渡り鳥への影響、漁業や船舶への影響等の検討をし、適地の抽出を行っていきます。意見。鳴門市第4次温暖化対策実行計画には、潮流発電の可能性について検討するとある。明石海峡では三菱重工業が中心となり、岩屋漁業協同組合も協力し、官民一体で実証実験がされており、関門海峡でも潮流発電についての実証事業が北九州市において行われている。最近の徳島大学工学部の調査では、鳴門海峡のエネルギーの総ポテンシャルは400万キロワット、原発4基分のエネルギーがあるとされている。経済産業省や環境省の予算を獲得し、まずは小鳴門海峡において潮流発電の実証実験の場を提供していくことが、鳴門市のエネルギー自給率を高めるために必要ではないかと考えている。川田達志、送信クラブ。問い。 平成19年度から許可業者の鳴門市清掃協同組合が鳴門市の資料収集業務を行っているが、10年目となる現在も鳴門市直営時の条例が適用されており、規定を定める根拠もないことから、早急な廃棄物の処理及び清掃に関する条例改正を行うべきと考えるが、鳴門市として今後どう取り組むのか。答え、市町村が処理していない一般廃棄物の処理手数料を条例で定めることはできないため、収集運搬業務を民営化以降条例改正について検討しましたが、不測の事態に備えて行わなかった経緯もありますが、現時点において廃棄物の処理及び清掃に関する条例に資料収集運搬手数料の規定を定める根拠はなく、現在同条例の改正を検討しています。問い、認知症や知的障害の方たちの権利擁護を行う青年貢献制度への取り組み策は。答え、青年貢献制度の利用者は毎年増加しています。毎月第3水曜日に相談窓口を開設して、司法書士による専門的なアドバイスや支援を実施し、この制度を安心してご活用いただける環境の整備を図るとともに、相談者に寄り添った支援事業として取り組んでいきます。問い、平成27年度から始まった鳴門市基幹型地域包括支援センターの現状と課題は。答え、市内5カ所の地域包括支援センターから一部の事例を引き継いで、専門職を対象とした研修や生活支援コーディネーターの配置などの活動を本格化する一方、専門職の欠員など顕在化している課題もあることから、事業を本格化するためにも事業の進行状況の精査や適時の評価を実施し、早期に軌道に乗せた事業推進に取り組んでいきます。平塚康二、郷土。問い、私は鳴門市議会議員として市政についてさまざまな角度から市民の皆様や理事者の皆様と意見を重ね、私の心情である自分の目で確かめ、現場に足を運び、実情の把握と検証を実践してきた。本市における消費生活関係の予算と寄せられる相談の現状は。答え、平成28年度予算における消費生活関係の予算額は467万9000円で、主な内容としては消費生活員2人分の報酬230万4000円、相談員の資質向上のための研修参加旅費36万円、啓発パンフレットやチラシ等の印刷製本費86万円、消費者問題講演会開催などの委託料63万5000円となっています。平成28年度は8月末で127件となっており、主な相談内容としては、ワンクリック詐欺や意図しない定期購入に対するものとなっています。問い、鳴門市において消費者詐欺被害撲滅を進めていくにあたって、こういった民間で活躍する方などと官民一体となった取り組みの必要があると私は考えている。鳴門市の取り組みについては。答え、消費生活コーディネーターの皆様には、暮らしのサポーターの活動支援等に取り組んでいただくとともに、鳴門市消費者協会の皆様においては、本市の消費者行政に、県消費者情報センターと連携して、悪質商法や特殊詐欺被害防止のキャンペーンを行ったり、市と共催して消費者の市を開いたり、本市の消費者行政にご協力いただいています。こうした献身的な取り組みにご協力をいただいており、敬意を表するとともに感謝しています。上田浩二、問い、鳴門市では臨時的任用職員の有給休暇に関して、 労働基準法に沿った運用となっていない。労働基準法の規定を踏まえて定めるべきという総務省通知に従い、有給休暇の加算と繰り越しに関して労働基準法に従うべきでは。答え、臨時的任用職員の有給休暇については、労働基準法の規定に沿った取り扱いとなるよう検討したいと考えています。問い、臨時的任用職員の通勤手当も他市との均衡を理由に大きな差を設けているが、すでに正規に準拠している自治体もあり、その他の鳴門市より相当支給基準が高いことから県内最悪となっている。早急に現状の認識の甘さを反省し改善するべきでは。答え、現在県内近隣の自治体でも改善されていることから、それら他団体の状況も参考としながら検討していきたいと考えています。問い、徳島市が子どもの医療費無料化を中学校卒業まで拡充することから、もはや小学校卒業までとしているのは鳴門市を含め三市町のみである。市は財政的な負担などを言い訳にしているが、それは鳴門市だけではない。いかに拡充の優先順位を下に見ているのかがわかるが、他自治体を見習い早急に拡充するべきでは。答え、今後まず国や県にこの制度の助成拡充について働きかけ等を行っていきたいと考えています。問い、早崎児童クラブは耐震化できていない施設にあふれんばかりの受け入れ状態で、安全面衛生面が懸念される。早急な改築や受け入れ体制の改善が必要では。答え、早崎児童クラブは建築年数が長く、安全面機能面等に問題があることから、条件が整い次第整備に向け準備を進めるとともに、今後環境整備を含めた現状の課題解決について情報共有に努めたいと考えています。議員定数等調査特別委員会、6月24日に決議により委員定数9名とする特別委員会として設置されて以来、本市における適正な議員定数及び議員報酬について調査・研究を行うため5回委員会を開催してきましたが、10月4日の委員会において審議未了により解散することに決しました。定数についての主な意見、具体的な数字を挙げ定数を削減する方向で議論をするべきである。資料をもとにすると、定数を削減する具体的理由がない。本委員会は適正な定数を算出するための調査を目的とする特別委員会であることから、定数の根拠をどこに求めるのか、人口、市の面積、地形等の地理的要因、他市における議員定数に関する議論の状況等、さまざまな面から調査を行うべき。報酬についての主な意見、市長給与との比較等を基本として検討するとともに、正・副委員長報酬の新設等も委員会として検討するべき。市の付属機関である特別職報酬等審議会に委ねるべき。他市の議員報酬から見ても、特に本市の議員報酬を引き下げる根拠はない。今後、議員を目指す市民のことを考慮しても、簡単に削減するべきではなく、きちんと根拠を示すべきである。以上のような意見があり、議論を重ねてきましたが、意見の集約が難しいことから、委員会を解散してはとの意見や、継続して調査をするべきとの意見がありましたが、採決の結果、解散することになり、10月6日をもって解散しました。発議第2号、鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正について、10月6日の定例会最終日に、 野田清幸議員ほか8名より、鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正についての議案が提出されたことに伴い、提案理由説明、討論が行われ、採決の結果、否決されました。討論、提案理由、野田清幸。鳴門市議会は、平成17年11月に議員定数を22人にしてから変わっていない。行財政改革のもと、市営バス事業や病院、保育所の民営化などを議会から提案し、市職員の給与カットや市職員の削減も認めてきたことからも、議員自らも身を切る覚悟が必要であると判断し、5回定数削減を提案したが、いずれも否決された。現在においても、行財政改革は終わったわけではなく、人口減、少子高齢化が進む今、地方行政や議会に対する国民や市民の目は一段と厳しさを増し、地方自治体は生き残りをかけて厳しい状況に臨まなければならず、議員としての覚悟を示すべきと考え、新しい時代にふさわしい地方議会になるよう、議員定数を削減する議案を提出するものである。賛成討論。秋岡義郎。鳴門市議会は、平成17年に定数を4人削減して以来変わらぬままである。私は、議員有志と平成25年に無作為に2060の市民アンケートを郵送し、700の回答のうち 86.7% の定数減を望む声を得た。その中で定数削減を反対する理由が自分を守るためにしか聞こえないとの意見があった。議会に対する市民の目は一段と厳しくなっており、議員自らが厳しい状況下に身を置くべきである。反対討論。谷崎徹。本市は島嶼部や山間地まで広く議員を減らして多くの市民の声を聞けるのか、議会自ら行財政改革に取り組むのであれば、常任委員会の視察を取りやめることを提案したい。政務調査費で十分対応できるし、政務活動費も減額すべきである。いずれにしても議員定数を削減することが行財政改革にはならない。平塚康氏。私は議員定数適正化について本来は削減すべきと申し述べましたが、今回の提案理由はあまりにも唐突で議論が十分でなく、反対の立場を表明する。まず提案者は、約4年前には4削減案を調査の結果と幾度も申し述べており、それがなぜ今回本来の手続きを踏まずに2削減案を提出したのか。身を切る改革ならば4削減の18が妥当と考える。12月議会を目途に4削減を含め提案を行いたい。金井勝則。現状での5万人から7万人都市の平均は人口が58,357人、議員定数が 21.9 人、議員1人当たり人口が2678人で、本市と変わりがなく、今なすべきことは、議員定数を削減するのではなく、全議員で H を出し合い、調査研究を行い、人口削減等の課題に正面から対峙することであると考えることから反対する。東谷真嗣。1. 鳴門市議会議員1人当たりの人口は現在2713人、類似都市の議員1人当たり人口は2679人、他都市との比較では決して多くないこと。 2. すでに3分の2近くの削減を実施しており、国会や県議会等と比較しても十分すぎる削減を行ってきたこと。3. 感情的には議員定数削減は共感できるが、 条例改正の合理的根拠がないこと。畠山議員、例えば財政的な負担軽減を目的とするのであれば、定数を減らす方法と報酬を減らす方法があると思うが、議員定数等調査特別委員会では十分な調査議論が行われないまま審議未了で解散となった。現状では調査不足であり、定数減に何の基準も合理性もないまま定数が減っては、議員として一番大切な市民の声を聞くことができなくなることから反対する。記名投票の結果、賛成佐藤きぬこ、秋岡芳郎、山根岩尾、塩崎照近、野田清幸、川田達治、宅川康二、橋本国勝、三義弘、大石道子。反対浜聖子、上田浩二、畠山俊作、平塚康二、林勝義、谷崎徹、松浦富子、金井勝則、東谷真二、藤田茂雄、宮崎光明。原案否決。議長は地方自治体第116条表決第2項により、議員として議決に加わることはできません。人事案件、教育委員会委員丹羽敦子氏、無野町。公平委員会委員本井信介氏、徳島市。人権擁護委員島田茂人氏、大津町。岡田昌司氏、無野町。予算決算委員会での採決結果。議案第72号、平成27年度鳴門市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、議案第85号平成27年度鳴門市モーターボート競争事業会計未処分利益剰余金の処分についてまでの14議案については、いずれも認定原案の通り可決すべきと決しました。行政視察。総務文教委員会、11月1日から2日、視察委員、委員長佐藤きぬこ、秋岡芳郎、上田浩二、畠山俊作、山根岩尾。視察先、茨城県水戸市、11月1日、千葉県船橋市、11月2日、視察事項、学力向上のプランについて、水戸市、小規模特任校について、水戸市、避難所運営マニュアルについて、船橋市、期日前投票システムを活用した避難者情報収集システムについて、船橋市。水戸市では、水戸を愛し、世界で活躍できる人材の育成を基本理念とした水戸スタイルの教育のうちの一つとして、学力向上推進事業先駆けプランを定め、習熟度別学習や次世代エキスパート育成事業等に取り組んでいました。また従来の通学区域を残したまま、市内のどこからでも就学ができる小規模特任校制度を実施していました。いずれも児童生徒の意欲を引き出すためのきめ細かいサポートを行っており、少子化の進む本市の学校教育においても参考になるものでありました。船橋市では震災時におけるさまざまな取り組みの一つとして、避難者情報の迅速かつ正確な収集と支援体制の確立を目的として、期日前投票システムを活用した避難者情報システムの実証実験を行っており、そこで明らかとなった課題解決に向け引き続き取り組んでいくとのことでありました。また避難所の開設運営を円滑に行うために、行政施設管理者避難者の役割分担等も含めた運営マニュアルを作成し、防災訓練で実践的に活用しており、本市の防災等の取り組みの参考になるものでありました。 行政視察生活福祉委員会11月7日から8日視察委員委員長塩崎照親副委員長林克義谷崎徹野田清幸松浦富子宮崎光明大石美智子視察先福井県福井市11月7日福井県越前市11月8日視察事項公立幼保連携型認定こども園の開設について福井市子ども情報誌ホットについて福井市地域自治振興事業について越前市空き家空き店舗等活用コミュニティ推進事業補助制度について越前市福井市では郊外部の公立の幼稚園と保育園の両施設が設置されている地区について平成28年度から5年間で順次認定こども園への移行を進めていました。園児の分散化を防ぎ保護者の就労状況に関係なく教育と保育を一体的に行うという観点のもと幼保再編を行っていました。また公募編集員4名により編集されている子育て情報誌ホットはカジュアルな作りで年2回発刊しており大変興味を引く冊子となっていました。両取り組みとも本誌の子育て施策を推進する上で参考になるものでした。越前市では地域住民のニーズに応じたきめ細やかな街づくりを推進していくことを主眼とした地域自治振興事業に取り組んでいました。地域自治振興事業交付金の予算規模は本市の約8倍程度であり、各自治振興自ら地域自治振興計画を策定し、事業の実施に邁進していました。また、市内全域の空き家・空き店舗等を拠点として市民活動を行う団体に対して補助金を交付していましたが、他課と連携し施策のより効果的な推進を行うとのことでした。両取り組みとも本市が事業を実施する上での一つの指針となるものでした。行政視察産業建設委員会11月16日から17日視察委員委員長川田達次副委員長金井勝則宅川康二東谷真二藤田茂雄三津義弘視察先宮城県石巻市11月16日宮城県登米市11月17日視察事項震災後の水産業の振興・復興について石巻市石巻魚市場の視察石巻市6次産業化・農産物のブランド化について登米市石巻市では震災後の水産業の振興・復興について新装された全国最大規模の魚市場では食品衛生管理方式HACCPに対応しており、徹底した衛生管理や放射能測定システムなどの最新技術を導入することにより、国際的な水産都市を目指していました。また、震災前には207社あった水産加工経営体数が120社に減少しており、復旧に向けては、1、漁業環境の再生、2、操業の再生、3、加工業の再生を柱として取り組んでいました。本市でも災害が起こった場合の水産業の復旧のあり方などの参考になるものでした。登米市では農林漁業者が農産物の生産だけでなく、惣菜加工、農家レストランや直売所などに取り組み、所得を向上させる6次産業化を推進していました。市単独事業である農林業支援では、加工・販売施設の整備等にかかる費用の一部を助成しており、また、ベンチャー企業支援として、6次産業化等における新規創業を 補助金と融資によって支援する事業や、独自のビジネススクールを開設して、ビジネスとしての農業を実践する経営者の育成を行っており、本市の6次産業化推進に向けての参考になるものでした。平成28年第4回定例会の開催予定。平成28年第4回定例会は、11月30日から12月22日までの23日間の予定です。11月30日水曜日、議会運営委員会、第4回定例会開会、予算決算委員会、議案説明、12月1日木曜日、一般質問通告締め切り、6日火曜日、一般質問会派代表質問、7日水曜日、一般質問個人質問、議会運営委員会、8日木曜日、一般質問、個人質問、予算決算委員会、質疑・採決、9日金曜日、総務文教委員会、12日月曜日、生活福祉委員会、13日火曜日、産業建設委員会、16日金曜日、議会運営委員会、全員協議会、19日月曜日、本会議、議案採決、22日木曜日、第4回定例会、閉会。市民の広場。鳴門市議会では、市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して、日々取り組んでおります。本誌をお読みになり、感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メールでお寄せください。募集中。1、議会だより紙面について、感想、ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問。文の様式は問いませんが、300字以内とします。3、鳴門市で直近3ヶ月以内に撮影した写真。カラープリントで、できれば、鳴門市ならではのもの、季節感のあるものでお願いします。内容等について、お問い合わせさせていただくことがありますので、住所、氏名、年齢、性別、電話番号をご明記してください。紙面には、年齢、性別のみ掲載させていただきます。紙面の都合で、掲載できない場合がありますので、ご了承ください。投稿していただいたものは返却できません。写真は表紙に掲載させていただきますが、編集の過程でトリミング等の加工をすることがありますので、ご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市、無谷町南浜、阿佐東浜、170番地、電話番号 088-684-1234、ファクス番号 088-684-0814、E メールアドレス gikai@city.naruto.lg.jp、市民の皆様のご応募をお待ちしております。議会広報委員会、委員長、秋岡義郎、副委員長、畠山俊作、委員、佐藤絹子、浜聖光、山根巌、塩崎照親、河田達治、東谷真嗣。本誌はカラーユニバーサルデザインに配慮し作成しています。担当は山森律子でした。